こんにちは、今回はテーマ2つに絞らせていただきます。まあ、1つは欧州、もう1つは中国、いずれもですね、イベントリスクという形のその言葉になりますけれども、特に今イベントとしてですね、この2つの地域は新聞市場やテレビを賑わせております。まあ、その前の段階に、まあ、前回も申し上げたことなんですが、特に私なんかはいろんなところで講演させていただいてますけれども、とにかくその2月の冒頭からですね、日経平均が大きく上げ、なおかつ円相場に関しても76円のところから85円近くまで行ったと、この過程においてですね、相当私に対して見方が全然違ったじゃないかと徹底して言われたことも何度もあります。で、前申し上げた通り、理屈が自分の理屈が合わないんであれば、そこで、こういうふうに違ってましたということをはっきり申し上げますけれども、もうこれ無言で過ごすしかないわけですよ。つまり理屈に合わない形だったんですね。で、それどうしてかと言いますと、一言で言いますと、ヘッジファンドが無理やりのそのポジションを持ったと。すなわち、例えば日本に関して言えば、日本の株価の買いポジションですね、それから円の売りポジションというものを徹底して膨らましていったと。もちろんそれに抱き合わせとしましては、海外のいろんなポジションを作ってますけれども、で、ひとえにですね、これはもう前回申し上げた通り、5月の中間決算、特にヘッジファンドは迎えます。今5月に入りましたね。まあ、見事にですね、今そのひっくり返り現象が出てきてるわけですね。で、ここに理屈をつけてもしょうがないわけですよ。なんでこんなに下がるんだと。で、いろいろ今言われてますよね。いや、アメリカの景気がどうも思わしくなくなってきたとかですね、欧州がガタついてきたとか、いろいろ言ってますけどもね、私から言わせればこれは何の理屈もありません。正直言いまして、ファンドが手締めしただけの話ですから。で、我々が気にしないといけないのは、このファンドの中間決算から次に立ち直りといいますか、ポジションを作っていく6月の、そうですね、真ん中あたりからのポジションがどう作られていくのかを注目しないといけない。その時の前の今の環境ですから、当然彼らもですね、全く真逆のですね、ポジションを、つまり損失が明らかだというようなポジションを作るわけにいかないんですね。で、できるだけ時代の流れに沿ったですね、時の流れに沿った形のポジションをメイクしていきますから、今の状況を皆さんが把握していくということは非常に重要なことなんですね。ということは、少なくとも次の決算である、まあ、12月に向けてですね、少なくとも半年間どういうふうにポジションを彼らは作っていくのかということに尽きるわけですよ。ですから、これ全体のその世界の経済と政治の流れをですね、真っ向から分析して、こうあるべきだという見方はまず基本的に必ず絶対必要なんですね。その上で、彼ら大きなお金を持っていらっしゃるファンドがですね、レバレッジを控えしてどういうポジションを張ってくるのか、ここも気をつけないといけない。そこに裏付けするような講釈はいくらでも自由にできるわけですよ。まあ、要はそういう世界になってしまってるわけですね。なおかつボルカルールは今年7月21日にスタートする予定だったんですが、結局アメリカや他の世界のロビーストから潰されてしまいましてですね、少なくとも1年間はこれ発行できなくなってますよね。ブーイングですよ。まあ、要するに自分の国の金融機関が大変なことになっちゃうからというんで、自分の国の金融機関からも圧力かかってきて、その政治の舞台としてですね、アメリカのホワイトハウスにも圧力かかっていったと、こういう状況なんですよ。で、そんなことをするんであれば、いつまでたってもそのヘッジファンド中心にですね、いわゆる過剰流動性というお金が、レバレッジを利かしてですね、我々の計り知れないような相場を作ってしまって、計り知られないような破壊が起きていくという、いつまでたってもこういう状況がセーブできないという形になるんですね。そうすると、例えば第3次産業革命、第4次産業革命というものを普通のエコノミストがいくら読んでもですね、それ完全にぶっ潰されてしまうような大きな力が出てきてしまうわけですよ。で、その結果、結局世界今65億人に達してますけれども、皆さんが不幸に至る過程になってしまうと、まあ、最も上から 1% ぐらいは超金持ちになりますけどもね、そういう世界が未だに続いてるって前提のもとで、これからお話しさせていただくわけですね。で、もうちょっと身近な問題でいきますと、これはもう何十回も申し上げている通り、2007年夏初のアメリカ初のカッコ付きのアメリカ発ですけど、これはもう実は日本も欧州も共同正犯と言ってもいいぐらいですけれども。